本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はガラテヤ人への手紙3章23節から26節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の336ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。それでは信仰によって救われると題しまして、中島先生からメッセージをいただきます。
おはようございます、はい、今日も共に礼拝できること感謝いたします。今日はですね、ガラテヤ書の、1章から3章をちょっといろいろ見ながらですね、祝福のメッセージを受けたいと思います。でガラテヤ書のですね、大きなテーマが何かというと、信仰による救い、それとユダヤ主義者たちが語る救い、この2つの戦いであるということなんです。信仰による救いとユダヤ主義者たちが語る救い、その戦いであるということなんです。で当時ガラテヤという地域はパウロの宣教の働きによってたくさんの人々がイエス様を信じ救いへと導かれたんです。しかしある時からそのユダヤ主義的な教えがですね、このガラティアの教会の中に入ってガラティアの人々を惑わすようになったということなんですね。間違った福音を信じさせようとする。それによって多くのガラティアの信仰者たちがそのユダヤ主義者たちの教えに惑わされて、その今まで持っていた純粋な信仰福音を捨ててですね、その間違った教えの中に、移っていってしまうということなんです。ガラティアの1章6節から7節読んでいます。ガラティアの1章6節から7節、今日いろいろちょっと聖書を読みますけど、ガラテヤ書1章6節から7節、私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。はい、ガラテヤの人々が誠の福音を捨てて間違った教えに移っていってしまうということを書かれてあります。ガラテヤの人々は間違った教えに完全に惑わされる。間違った教え、それはユダヤ主義たちの教えであります。で彼らこのユダヤ主義たちが教える内容が何であるのかというと、イエス様を信じる信仰だけでは十分ではない、ユダヤ人のように私たちのように生きなきゃならないということなんです。すなわち割礼を受けて、またユダヤ人が持っているこの律法を持って、その律法を守って生きていかなきゃならない。そうでなければ救われない。イエス様を信じる信仰それだけでは十分ではないということなんです。私たちと同じようにユダヤ人のようになって生きなければならないんだ。割礼を強要するんです。また律法を守り行うことを強調するんです。そうでなければ救われないという教えなんです。でそのような教えによってガラティアの人々は完全に惑わされてしまうんです。そうだよな、イエス様信じる信仰、この信じる信仰だけで救われるというんだけど、そうじゃないよな、やっぱり行いも大切だよな、いろいろやらなきゃならないことたくさんあるよな、そうじゃなきゃ救われないよな、そのような教えに入り込んでいってしまうということなんですね。でそのようなガラティアの人々を見てパウロがもう一度正しい純粋な福音に戻ってきなさい、そういう思いを込めて書いたのがこのガラテヤ人への手紙なんです。でこれはもう戦いの手紙ですから、パウロの言葉はちょっときついんですね。もう 聖なる怒りですよ。聖なる怒りを持ってこの手紙を書いているということなんですけど、ちょっと言葉きついんですね。もともとパウロは立法主義の人間でしたから、もともと言葉きついし、厳しいし、難しいことをいろいろ語るんだけど、ガラティアの1章9節見ればこのようにですね、私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきだ。もうそんな間違った福音を語る者は呪われるべきだというふうに語るわけなんですね。もうパウロは聖なる怒りを持ってこの間違ったこの教えに対して対抗していく、戦うということなんですね。でガラディアの人々は、ガラディアの3章を見れば、もともと本当に劇的な体験を持ってイエス様と出会って信じて救われたということを見ることができるんですね。ガラテヤ書の3章1節から5節読んでいます。1節から5節、ガラテヤ3章1節から5節、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエスキリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。はい、この言葉もきつい言葉ですね。で一節を見れば、あなた方の目の前にあのイエス・キリストの十字架がはっきりあなた方の目の前に示されたのにって書いてあるんです。ガラテヤの人々はイエス様が十字架にかかっているその姿をはっきり見て、そのように信じたということなんですね。でそれはイエス様の十字架にかかった現場にいたということではなくて、これはどのように解釈すればいいのかいろいろ難しいんですけど、とにかく不思議な方法によって彼らの目の前にイエス様の十字架が現れた。でそれは今の時代も起こることなんですよね。ある人は夢の中でイエス様の姿が見えて、イエス様の十字架が現れて、それによってイエス様と出会ってイエス様を信じて救われる。そういうことが直接ある。祈っている中で突然幻がプーン見えて、イエス様の十字架、イエス様がかかっている十字架が見えた。で実は私のおばあちゃんも、なかなか私が伝道しても救われなかったんですけど、おばあちゃんの夢の中にイエス様が現れたんです。本当にイエス様が現れたんです。まあ、そのようにもうお祈りしました。本当にどんな方法でもいいから、イエス様、あのおばあちゃんがイエス様を信じることができるように、このおばあちゃんにイエス様を現れてください。祈ったんです。で、ある時に、なかなか信じなかったんだけど、私が牧師になった時ね、今から2004年だから9年前ですか、9年前牧師になった時に、私は牧師になったということをおばあちゃんに報告して、それから何日後かに夢でイエス様、おばあちゃんの中に現れたんです。でおばあちゃんはもちろんイエス様の姿がどんな姿とか、イエス様がどんな形姿してるのか、全然そういう知識も何もないし、聖書も読んだこともないし、何も分かんないんだけど、その夢にイエス様が現れた人に、これは間違いなくイエス様だって分かった。でこれは本当に私、勝則の言ってるあのイエス様、これは間違いないイエス様だって思って、これは本当に信じなきゃならないと思って、それから1ヶ月ぐらいに私はアメリカから1回日本に帰って、おばあちゃん住んでる北海道に行ったんですけど、そこでイエス様信じますという告白して、で洗礼まで導かれたんですね。私は牧師になって一番最初に洗礼を与えたのは、私の本当に育ててくれたおばあちゃんだったんですけど、おばあちゃんは夢の中でイエス様と出会う、そういう劇的な体験をしたんですね。でそういう証は私のおばあちゃんだけじゃなくて、今終わりの時代ですから、終わりの時代の中でももっと終わりに近い終わりの時代ですから、そういうことが直接行われているんです。そういう現象が、そういう証がたくさんあります。特に中東地域に、あのイスラム圏、またユダヤ人の中でイエス様をどうしても信じることができない、もう頭固くてガチガチで、どうやったらこの人たち救われるだろうか、そのように思える人にイエス様が直接現れて、イエス様を信じることができるように導かれるという証がたくさんあるんですね。実際あるんですね。一つ証すれば、あるユダヤ人だったかな、アラブ人だ、ちょっとごめんなさい忘れてたけど、多分ユダヤ人が歩いている道でイエス様が現れたんです。ただ普通に歩いてるんで、普通に歩いてるのにイエス様がある、もちろんそれがイエス様だってその人分かんなかったんだけど、で話しかけてきて、あなたはああいうあそこに行って、あそこに人々がたくさん集まって今お祈り会してるから、そこに行って、私、あなたと今話してる私が誰かが聞いてきなさいって言われたんですって。 でその人がそこに行ったんですね。そしたら同じ、その言われたその場所に行ったんだけど、そしたら祈祷会が行われて、たくさんの人で韓国人の集まり祈祷会だったんですね。そのイスラエルの中でですよ、行われていたんです。でそこに行ってその人が聞いたんです。実は私誰かに会ってここに来なさい、ここに来ればその人が誰か教えてくれるって言ったから来たんですけどって言ったんですね。そしたらその祈祷会で集まってた人々も祈ってる中で、今誰かが来るからその人にイエス・キリストのことを語りなさいという思いが与えられた、うん、そのぴったりのタイミングの中でその人が訪ねてきて、私と会った人が誰か教えてくれって来たんです。でそこからその祈祷会にいた人々が、その方はイエス・キリストだよ、イエス・キリストだよって語り始めて、福音を語って、そのユダヤ人はイエス様を信じるようになったんですね。でそういうお話は一つだけじゃないです。もう今いろんなところであるんです。アラブの地域でもたくさんあるんですね。イエス様絶対信じることできない、この逆にイエス様のことを憎んでいるようなそのような人々がイエス様と直接出会ってイエス様を信じることができるという、そういう現象が今の時代次から次へと起こるということがあるんですね。ここにいる皆様がイエス様と出会う祝福があることを祈ります。この教会がイエス様と直接出会う教会になることを祈ります。本当にまだ救われてない皆様の家族、皆様の友達、今伝道しているけどもなかなか頭固くてイエス様信じることができない、そのような人々がいるならば、本当にその人の人生の中にイエス様が直接現れてくださいますように、夢を通してでも、どんな方法を通してでも、イエス様は生きておられる、イエス様は神様である、イエス様は救い主である、それを知ることができる、その導きが与えられるように皆さん祈り続けていただきたいのでありますね。私のおばあちゃんははっきりとイエス様と出会ってイエス様を信じることができるように導かれました。でガラティアの人々もそのようにして信じた。また4節5節を見ればですね、今読んだ3章ガラティア3章4節5節、あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方はあなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからなんですか。はい、ここを見ればガラティアの人々は本当にただ聞いて信じたんじゃなくて、イエス様は救い主です、イエス様の十字架はあなたの罪のための十字架です、それを信じれば救われます、それをもちろん聞いたと思うんです。でも聞いて信じたんじゃなくて、本当にその聞いたと同時に体験してるんですね。イエス・キリストの御業、神の偉大な力、聖霊様の働きというものを体験してるわけなんですよね。あなた方があれほどのことを経験したのに、あれほどの、どれほどのことか分からないです。でもご説明すれば、奇跡を行われた方、あなた方の間で奇跡を行われたあのイエス・キリストを捨てて、あなたはどこに行くんですかということ。それだけ劇的な経験、体験をしながら、彼ら、ガラテヤの人々はイエス様を信じることができるように導かれていったということなんですね。もう病が癒されたり、悪霊から解放されたり、もうイエス様生きている時代はそういうことがしょっちゅう行われていたんですよね。イエス様の働きは3つあるんです。3つ、大まかに3つあるんです。福音を伝えること、また教えること、聖書の言葉を教えること、また3つ目が癒しと奇跡なんです。癒し、印と不思議なんです。この3つの働きを中心に行ったんです。でも現代の教会はイエス様を信じていて、イエス様が一緒にいる歩みを行っているんですけども、福音は伝えるんですけど、教えもするんですけど、しかし癒し、解放、このような働きは教会ではしないんです。聖書の時代だけでそれは終わった。まあ、ここの教会がどういう解釈であるか私はよくわかんないんですけど、私の信仰は聖書で行われていたことは今の時代でも起こる。聖霊様は今の時代も望まれる。そして異言も語り、予言も行われ、癒しが行われ、解放が行われ、奇跡が行われる。それを私は信じて、私の教会でも、私たちの教会でもそれを本当に真剣に祈っている教会なんですね。でそのようなことが実際ガラテヤの人々の中に行われていったということ、それによってイエス様を信じるように導かれていったということなんですけども、そこまでして本当に劇的な体験をしてイエス様を信じたのに、彼らは簡単に、こうも簡単にこの福音を捨てて間違った教えに行ってしまうのですかということなんですね。すなわちガラテヤの人々の中に本当に彼らの信仰を惑わす霊が支配をしていったということなんです。でここから一つメッセージを受けることは、私信仰者はいつもこの惑わしの霊との戦いの中に置かれているということを知るべきであります。ガラティアの人々が間違った教えに惑わされたように、私たちの信仰者としての歩みの中にも惑わしの霊によって、私たちが持っていた純粋な信仰な者、純粋なその信仰が惑わされて失われてしまう可能性が あるということなんですね。私の信仰者は常にそのような戦いに置かれているということなんです。だから私たちはいつも目を覚まして祈らなきゃならないし、また神様が語ってくださった御言葉、この聖書的価値観をいつもしっかり心の中に植え付けて、私の信仰が今正しいところに立っているかどうか自分自身吟味しながら歩んでいかなければならないということです。第二コリント、ガラテヤの一つ前、第二コリント13章5節、これもパウロの言葉ですね。第二コリント13章5節、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。信仰をしっかりあなた吟味しなさい。御言葉によって、また祈りによって目を覚まして、本当に自分が正しい位置に、正しい信仰に立っているかしっかり確認していきなさい。日々確認しなさい。で、ガラテヤ書2章を見れば、一つのとっても重要な事件が起こったんですね。ある時ペテロが異邦人の人々と一緒に食事をしていたんです。異邦人の人々と一緒に同じテーブルに座って食事をしていたんです。ところがその場所に聖書を見ればヤコブのところから人々が来たって書いてあるんだけど、それはユダヤ主義の人たち、ユダヤ主義の人たちがそのペテロたちが食事しているその中に入ってきたんですね。で、入ってきた途端にペテロは今まで異邦人の人と一緒に食事していたんだけども、彼らの目を恐れて食事をしている席からどんどんどんどん離れていくっていうんですね。逃げていくっていうんですね。彼らはこの特にユダヤ人にとっては異邦人と一緒に食事をするということはあってはならないことだったんです。ありえないことだったんです。神様によって特別に性別されたユダヤ人である私たちがこの罪人のような、もう傲慢ですかね、もう罪人のようなこんな異邦人と一緒に食事をするなんてことはあってはならないこと。しかし福音はどうしたかというと、福音はその壁を打ち壊して異邦人もユダヤ人も一つにしたんですね。異邦人とユダヤ人という壁を打ち壊して、全ての者たちがイエス様を信じる信仰によって兄弟姉妹、神の家族一つにしてくださったんですね。ペテロはその信仰を持って異邦人と一緒に食事をしていたんですね。ところがユダヤ主義の人たちが入ってきた時に自分の信仰を偽って、本当にそのところから恐れて、その場所から離れていくというんです。どんどんどんどん逃げていくということなんです。で、それを見たユダヤ人、そのペテロの仲間たちもそのペテロの行動と同じように引き込まれてしまったということなんですね。ガラテヤ書の2章の11節から13節にそのこと書いてあるんです。ガラテヤ書2章、ガラテヤ2章11から13で、ここにケパって書いてあるんですけど、これペテロのことです。ところがケパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとって、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。はい、ペテロの何が問題だったのか。ユダヤ主義者たちの目を恐れて、自分の本心、自分の信仰を偽って、その彼らに迫害を受けないように、彼らから何か文句を言われないようにその場所から逃げていった。それが問題であったんです。福音はユダヤ人と異邦人の区別をなくします。どんな人でも福音によって、救いへと導かれ、神の声と導かれます。ギリシャ人でもユダヤ人でも日本人でも韓国人でもアメリカ人でも何人でも、この福音、イエス・キリストの福音を信じる者は神の子供として、兄弟姉妹として生きることができます。この信仰、ペテロを持って異邦人と一緒に食事をしていたんだけど、ユダヤ人たちを恐れてその信仰を偽ってそこから離れていってしまったということなんですね。イエス様の一番弟子として生きていたペテロ、また使徒の中のリーダー的な存在として生きていたペテロ、またペテロが聖霊に満たされて説教を語れば3000人が救われ、5000人が救われ、そのような大きな当時影響力を持った、影響を与えた神の偉大な働き人、そんなペテロもこの戦いの中でいつも苦しんでいたということなんですね。当時特にこのユダヤ主義者たちの土地との戦いの中で本当に苦しんでいたということなんです。時には自分の信仰を偽って本当にユダヤ主義者たちの考えに賛同するかのような、そんな行動を取ってしまったということなんです。 同じように私たちにもこんな戦いがあるんです。私たちの信仰を惑わす戦い、私たちの信仰を揺るがす戦い、その戦いの中に私たちも置かれることがある。パウロはこのように語ります。 大切な御言葉です。ガラテヤ書1章10節。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするのなら、私はキリストのしもべとは言えません。はい、この御言葉を見る中で本当にパウロにもこの戦いがあったんじゃないかと想像することができる。いや実際あったでしょう。なぜなら実際パウロはキリストの福音を伝えるがゆえに大きな迫害を受けなければならなかったから、大きな苦しみを受けなければならなかったから、パウロ自身が私はイエス・キリストの福音のようにこれだけの苦しみを受けたということを自分自身の言葉で語っているんです。第2コリント11章23から27、ガラテヤ書の一つ前、第2コリント11章23から27、彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難になり、老し苦しみ、たびたび眠られぬよう過ごし、飢え乾きしばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。もう信じられないような苦しみ、迫害の中を、試練の中をパウロは通されていた。死に直面することもしばしばであった。そんな激しいパウロは迫害を受けていたということなんですね。しかしそのような戦いにあっても、そんな脅しと言えるものがあったとしても、私は決して動じない。パウロは決して自分の信仰に対して偽ることをしない。人々の機嫌を伺うために私は信仰者やってるんじゃない、人々の関心を得るために私は信仰者やってるんじゃない、私は神の関心を得るために、私は神の栄光のために、主の御国福音のために、この主の御国建設のために私は生きているのだということは、この信仰から私は決して離れないということなんです。どんな迫害を得ようとも、どんな苦しみに遭おうとも、自分の持っている信仰に妥協することはないですということです。どんな迫害を受けてもこの信仰を捨てることはできない、いや捨ててはならないということ、私たちにもこの信仰の確信が与えられていることを願うのでありますね。私たちは私たちの持っている信仰に対して偽った行動を起こしてはならない。確かに隣の人に合わせることができれば笑われることないかもしれない。この世の流れの中に合わせるならば迫害を受けることないかもしれない。笑われることもないでしょう。無視されることもないでしょう。信仰を守るがゆえに、信仰で生きるがゆえに、イエス・キリストの語るこの御言葉を信じて生きるがゆえに、時に馬鹿にされたり、迫害されたり、罵られたり、恥ずかしみを受けたり、そんなことがあるかもしれない。私たちが持っている信仰を最後まで持ち続けるということは、本当に難しいことかもしれない。本当に聖書に書いてあるような、今終わりの時代にあって、私たちに人生にも直接恐ろしい迫害が訪れるような、そんなことが起こるかもしれない。その中で本当に信仰を守り続ける、このイエス様を信じる信仰を守り続けるということは、本当に難しいことかもしれない。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる、そのようにイエス様が語ったんです。イエス様がご自身の弟子たちに語ったこと、あなたは私の福音のように憎しみを受けることあるでしょう。苦しむことあるでしょう。迫害を受けることあるでしょう。しかし私はあなたに申します、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。マタイの10章の22節です。イエス様はっきりと弟子たちにこのように語るんです。マタイの10章の22節、また私の名のために、イエス様の名のために、あなた方はすべての人々に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。アメン。最後まで 耐え忍ぶ者は救われます。最後までこの福音の中で生きることができる者は、無視されても馬鹿にされても指さされても迫害を受けることがあっても、最後までこのイエス・キリストの語る真理の中で生きる者は必ず神様が覚えておられ、その人にふさわしい報い、恵み、祝福を与えてくださるという約束でありますね。ここにいる私たちが人のためじゃなくて、世のためじゃなくて、自分のためじゃなくて、主のために、主の栄光のために生きることができる皆様であることを心から願うんですね。私たちは人のために生きるんじゃないです。もちろん人のために結果なるんです。イエス様信じるときに、イエス様のために生きるときに、主の栄光のために生きるときに、その結果世のためになり、人のためになり、また自分のためになるんです。まず私たちが求めることは主の栄光のためです。主のために生きるときに、私たちのその中から素晴らしい祝福、喜び、愛、平安がこの地に流されていくということなんですね。だから私たちがまず求めるのは、主の栄光のために、主の喜びのために、主の関心を得るために、主に目を留めていただくことのために、私たちは生きるということなんですね。例えば私たちがもう日本人たくさん集まるとこ行って、イエス様信じなさい、イエス様信じれば天国ですよ、イエス様信じなかったら地獄ですよ、ちょっと行ってやってみます、とか日本人集まるとこ行って、そんなことしたらこいつバカじゃないか、みんなから笑われるわけですよね。迫害されるわけですよね。私も最初2005年こっち来たばかりの時に三つ輪に行って一生懸命チラシ配ったんです。チラシと言ってももうかっこいい、もうなんか素敵なデザインとかそんなもん何もなくて、ただこの一枚の紙に書いてイエス様信じれば救われますみたいな、そんなこと書いて、それを日本人の方に配ったんです。私分かってるんです。こんなの見ても誰も救われない、分かってるんです。これ見て、あ、私イエス様信じなきゃならない、そんなこと思う人誰もいないってこと分かってるんです。だけどなぜ私がそれなのにあれをやったかったら、イエス様この行動を見て喜んでくださると思ったから、神様はこの行動に関心を持ってくださると思ったから、神様が喜ぶためなら、神様が関心を持ってくださるなら、神様が目を留めてくださるならば、私はこの伝道の働きをやめることができない、そう思って私は毎日三つ輪に行ってやり続けていたのでありますね。この信仰が大切です。神様に喜ばれるために私は生きている。もう一度先の聖書を読みましょう。ガラテヤ書の1章の10節、パウロの言葉、ガラテヤ書1章の10節、これとっても大切な御言葉です。ぜひ皆さんが暗記したらいいと思います。ガラテヤ書1章10節、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。はい、これが私たちの信仰告白となることを祈るんです。教会がこの世の人々に受け入れられるために、この世の人々と同じようなことをやっているなら、教会が教会の意味がなくなってしまう。教会よりももっと魅力的なコミュニティはこの地域にもたくさんあるんですよね。私たちはコミュニティのために教会をするんじゃないんです。もちろんそれも一つの要素かもしれないけども、でもあくまでもオプションです。教会は誠の真理を提供しなきゃならないんです。教会が誠の真理を語らなければどこで人々聞くことができますか。教会だからこそイエス・キリストの福音を語り続けていかなきゃならないんです。たとえ耳を塞がれても、バカにされても、迫害されても、笑われたとしても、教会が語らなければどこで語ることができますか。学校でも教えない、テレビを見ても聞くことできない、新聞読んでも知ることできない、お父さんお母さんが教えてくれることではない、教会だけがこのイエス・キリストの福音を語り続けることができる場所であるということを私たちは覚えなきゃならないんです。教会が永遠の命を提供する場所、教会が誠の真理を提供する場所、教会が人々の救い、誠の救いを提供することができる場所、教会がそのような場所にならなきゃならないということなんですね。その役割を担っているということを覚えなきゃならないんですよね。決して人々の耳に聞きのいい話じゃないです。イエス様信じれば救われます、あなたは罪人です、どうして日曜日朝早く起きてこの場所に来てあなたは罪人だと言われて気分がいい人いますか。決して聞きのいい言葉じゃないです。しかし教会が語らなければ誰が語るのか。イエス・キリストの福音、クリスチャンである私たちが叫び続けなきゃならない。 イエス様はこのように言いました。あなたが叫ばなければ石が叫ぶと言いました。そのぐらい大切なことです。石が叫ばせるぐらい叫ばなきゃならないのがこのイエス・キリストの福音。なぜならばそれによって永遠の世界が決定するんだから、永遠の世界が決定するんだから、このイエス・キリストの福音をあなた方はこの生きている限り叫び続けていかなければならない。そして教会がそれを提供することができる場所であるということを私たちはもう一度覚えて、この世に妥協した信仰者ではなくて、本当に真理に立った、この信仰に立った、この聖書に立った信仰を持って生きる私たちであることを心から願うんですね。で、最後にもう一つ、じゃあ教会が提供するべき誠の救い、それはどこにあるでしょう。それはイエス・キリストを信じる信仰にあります。先ほど最初に読んだガラテヤ書3章23節から26節もう一度読みます。ガラテヤ書3章23節から26節、信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。はい。私たちは行いによって救われるのではありません。律法を守ることによって、割礼を受けることによって、何か正しい行いをすることによって、人間的に良いと思える行いをすることによって救われるということではありません。善行すること、修行苦行を積むこと、それによって救われるんじゃないということ。ただ私たちが救われたのはイエス・キリストを信じる信仰、イエス様の十字架は私の罪のための十字架であったということを信じる信仰、この信仰によって救われたということ、ただそれだけです。私たちが救われたのはただそれだけ。私たちが優れたからじゃない、私たちが立派だからじゃない、私たちが何か持っているからじゃない、あなたが救われる資格を持っているからじゃない、ただ一方的な神の恵み、イエス・キリストの十字架の贖いによって、私たちはそれを信じる信仰によって救われた。みんな同じ、みんな同じ。どんな人間でも、どんな過去を背負ってきた人間であっても、イエス様の十字架と復活を信じる者は永遠の命を得ることができる。たった一つこの条件だけなんですよね。しかし人間は、私たちはいろいろ考えるんですね。人間はいろいろ考える。その信仰だけじゃダメなんじゃないだろうか。もっと何かしなきゃならないんじゃないだろうか。もっと良い行いをしなければならないんじゃないか。で、人間的に考えればそっちの方が分かりやすいんです。そうやって言われた方が分かりやすい、論理に合うんです。あなたは正しいことをすれば、あなた罪人だから、もっと良いことすれば、その罪を償うためにもっと良いことすれば救われるよ。そのように言われた方が、ああ、そうか、そうだよなって思うんですけど、しかし違うね。聖書で言うことは、イエス・キリストを信じるならば救われる。あなた罪人のままならそのままでもいい。そのままの姿でイエス・キリストを信じるならば救われるというから、わけわからないんです。人間から知れば、なんだそれかってなるんだけど、でも神様の定めた方法は、それただ一つ、イエス・キリストの十字架の贖いを信じる者は救われるということなんですね。私たちはそれによって救われたということなんです。だからこれからも私たちクリスチャンは信仰で生きるんです。信仰で始まったから信仰で生きるんです。信仰で始まったのに肉の行いを強調するようになってはならないんです。肉が大切であるかのように、行いが大切であるかのように語ってはならないんです。それを強調するようになると、できない人を裁くようになって、教会の中に争いが起こり、分裂が起こるようになるんです。みんな恵みで救われた、みんな罪人だったんだけど、本当は許されるはずのなかった存在なんだけど、本当は生まれながらにして神の怒り、地獄に行かなきゃならない存在だったんだけど、恵みによって救われた。これをいつも思うときに、謙遜に生きることができるようになるということなんですよね。で、これが真理であるということ、この信仰による救い、これが真理である。この真理を私たちはこれからも語り続けていかなければならないのであります。神様が問うことは、あなたは今までどんな良いことをしたんですか。あなたが今までどんな正しいことをしてきたんですか。そうじゃない。天国へと導かれる質問、それは一つ、あなたは私が送ったイエス・キリスト、このイエス・キリストを信じて生きることができたんですか。ただこれだけ。アメン。信じることができました。そのように答えることができる人は幸いな人。そして教会はこれをいつも提供していかなきゃならないということなんですね。これが聖書的真理であります。ここに信じていない人がいるかどうか分かんないですけど、本当に今日このイエス様の信じれば救われるというこの福音の真理に目が開かれ、耳が開かれ、心が開かれ、受け入れることができるようになることを心から祈ります。 そして信じて救われた私たちがこれからもこの真理の中に、この信仰、この真理の中にしっかりと留まることができますように願います。惑わされることがありませんように。また私たちが人々を惑わすようなものとなりませんように。もしかしたら私たちが本当に聖書的な考えではなくて、自分の価値観、自分の固定観念、この今まで育ってきた環境の中で人々に混乱を与えるような、惑わしを与えるような、そんなものとして用いられるということがあるかもしれない。信じる以外に行いが大切であるかのように語ってはならないです。福音の真理をしっかりと握ります。信じる信仰によって救われる、この真理をもってこれからも私たちは教会生活、クリスチャンとして生きていきたいと思います。お祈りしましょう。主よ、なんと驚くべき恵みでしょう。救われる価値のない罪人であり、どうしようもならない捨てられるだけの存在であった私たちが、イエス様の十字架の贖いを見上げ、信じることによって救いへと導かれるという恵みの世界が開かれました。本当にありがとうございます。このことをもう一度深く黙想し、謙遜になることができるように導いてください。間違った教えに惑わされることがありませんように。行いが強調であるかのように生きることがありませんように。そう、信じれば行いが伴う。まずは信じること、このイエス様の福音に立つこと、この聖書的価値観に立つこと、そのようなものとして私たちをまず整えてくださることを心から祈ります。どうでしょう、私たち惑わすものとなっていなかったでしょうか。行いを強調するかのような、人を裁くような、そんなものになっていなかったでしょうか。私たちも弱い人間、ペテロの姿を見るときに、ガラディアの人々の姿を見るときに、まさしく私の姿じゃないかと思います。どうぞ聖霊様、今週も一週間、あなたの助けによって、正しい価値観の中で、福音の真理の中で、生きることができるように導いてください。すべてに感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。